恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日も皆さんと一緒にアブラハムの生涯を通して御言葉を学びたいと思います。最初に個人的なことで恐縮なのですが、日本は寒い寒いと先週言いましたら、見事に風邪をひいてしまいまして、水曜日からずっとこう風邪でして、昨日が最悪の状態になってしまって、立つこともできないフラフラの状態で、これはダメだということで、今度クリニックで点滴を受けたりしながら、言い訳じゃないんですけども、言い訳してますが、説教の準備が全くできなかったんですね。そして、皆さん、牧師が説教の準備ができないまま土曜日の夜を寝るっていうのは、どんなに恐怖なことか、でも全くする力がなくって、気力がなくって、昨夜も寝てたんですけども、本当に、神様は、真夜中に、ガバッとですね、起こさせてくださって、今朝方、説教準備が終わりまして、間に合うことができました。本当にですね、そういった中で弱さをこう覚えながら、しかし、主の恵みなんだな、ということ、また、本当に多くの方々が祈っておられるおかげなんだということをつくづく思わされています。弱さを覚えながらここ数日間、本当に祈られていることの恵みを、また祈られねば立つことができないということをこう知らされています。じゃあ皆さんと共に特に祈りということについて、聖書から学びたいと思うのです。さて、アブラハムの天幕を訪れた三人の旅人、彼らはそこを立って出かけて行きました。16節。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。アブラハムはこの三人の旅人と共に、この離れがたい思いでずっと連れ立って一緒に歩いていくのです。その時でした。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは神様の友と呼ばれています。そして神様はその友にその胸の内をすべて解き明かされるというのです。何事も隠さないで、友であるアブラハムに全部打ち明けた上でことをなそうというのです。そこに書き出しました。前後しますが、旧約聖書のアモス書の3章の7節にこうあります。誠に神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。神様はなさる前に必ずそのなすべき内容をしもべに、預言者たちに、神の友に打ち明けられるというのです。そして驚くべきことに、イエス様はそのお弟子さんたちにヨハネの15章の15節でこうおっしゃいました。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。皆さん、この御言葉は、また私たちに適用される御言葉なんです。私はあなた方をもはやしもべとは呼ばない。友と呼ぼう。私は全部あなた方に知らせるからだ。知らせたからだ。神様は私たちにその胸の内をすべて明らかにして、この聖書の中にすべてを明らかにしてくださいました。聖書は、皆さんご存知のように神様からのラブレターだと言われています。共に胸の内をすべて明らかにした聖書は手紙、ラブレターなのです。だとすれば、私たちはなお熱心に、また真剣にこの聖書を学び、 神様の胸の内をさらによく知りたいと思うのです。神様のアブラハムに対する打ち明け話、それは驚くべき内容でした。祝福と裁き、それがその内容でした。一つはアブラハムに対する祝福、18-19節、アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。ここに神様がアブラハムを選んだとあります。アブラハムはなんだか自分が神様を選んだ気であったかもしれません。しかし神様がアブラハムを選んだ、そしてその選んだ目的は二つ。アブラハムに使命を与えるため、そしてアブラハムについての約束を成就するためだというのです。その使命とは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため。皆さん、私たちも、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとイエス様がヨハネ15章のところで語っておられますように、神様があなたを選んでくださったのです。神様が選んでくださったからこそイエス様を知ることができ、だからこそイエス様を信じることができ、だからこそクリスチャンとなることができるのです。そして私たちが選ばれてクリスチャンとなるということは、ただ一人私が救われるためではなくして、私から始まって神様の恵みが私から始まって広がっていくこと、主の道を守る者が増やされ、正義と公正が広まっていくためだというのです。さあ、神様がアブラハムに隠しておくべきだろうかと明かされた第二のことは、ソドム・ゴモラへの裁きということでした。20節、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。今、アブラハムはソドムとゴモラを見下ろす高台に立っています。高台からソドムとゴモラを見下ろすと、そこはエデンの園のようによく潤って、エジプトの地のように潤っていたと13章の10節にあります。見事に、美しく豊かな町にアブラハムの目には見えたのです。しかし神様の見方は違いました。その町からの叫びが神様の耳に聞こえていたというのです。アブラハムの耳には聞こえない、しかし神様の耳にはその町からの叫び、苦しみの叫びが響いていたのです。皆さん、神様は私たちが聞こえない様々な声を聞いておられます。私たちが見ることのできない様々なものを見ておられます。私たちが嗅ぐことのできない様々な匂いを嗅いでおられる神様だと聖書は教えます。例えば、地に流されたアベルの血が地面の中から私に叫んでいるとか、殉教者の血の叫びが私を呼んでいるとか、支払われるべきなのに支払われなかった賃金が私を呼んでいる、叫んでいるとか、人間の罪のために傷んでいる動物や自然までもが叫んでいるとか、生まれる前に闇に葬られた胎児の叫びが神様に届き、強い者に圧迫されている、いじめられている人々の叫びが神様に届いているのです。いや、それだけではない。私たちが犯すすべての罪、悪しき思いは神様の前に臭い匂いとして立ち上っているというのです。数日前から私は匂いと味が全くなくなってしまいました。全く匂わない世界、そして全く味がないのです。何を飲んでも何を食べてもすべて飲み物は水に感じますし、何を食べてもただサクサクと感触しかないんですね。この味がないっていうのは本当に困ったことですね。 家内がどんなに料理を作っても美味しいご馳走を作っても全く味がないのです。まあこれも数日ぐらい経つとですね、元に治るのですけど、しかし私たちがもしこの罪に対する感覚を失ったら、それは大問題です。そして神様は本当にですね、それを敏感に見聞きしておられるというのです。そして三人のうちの二人は、このさっさとですね、ソドムの方に向かって進んでいきました。ちょっと見てみましょうか。22節。その人たちは、そこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。三人の旅人のうち、二人だけがソドムに向かって進んでいきました。19章の一節を見るとわかるように、ソドムの町を訪れたのは二人です。その二人の見つかいは夕暮れにソドムに着いた。あと一人。18章では繰り返し、主という名前で出てくる不思議な旅人。旧約聖書に登場してきたイエス・キリストではないかと言われる後の一人。アブラハムはその主のそばを離れることができませんでした。なぜですか？ソドムとゴモラが滅ぼされるのをみすみす見逃すことができないのです。かつてソドムの町はアブラハムによって救い出されたことがありましたね。自分がせっかく救い出した町がもろくも神様によって滅ぼされてしまうのを見逃すわけにはいかない。そして何よりもアブラハムの心にあったのはソドムに住んでいる甥ロトのことでした。ロトとその家族のことを考えると、愛する親族のことを考えると、彼は主にしがみつくようにして祈らないではおれなかったのです。23節から32節までアブラハムの祈りと主の答えがずっと続きます。アブラハムの祈りはどんな祈りでしょう？第一に、それは孤独な祈りです。22節後半、アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは一人そこで主の前に立っていた。主の前に一人立ってアブラハムは祈り続けるのです。私たちも日常生活の中で大勢の人の中に揉まれながら、本当にですね、人の中で生きている私たちは、しかし一日の中で本当に一人ぼっちになって、主の前に一人きりになって主と語り合う時間がないと、私たちの心は荒れ果ててしまいます。なお、主の前に立ち続ける。私たちも一人隠れたところで、隠れたところにおられる父なる神様に祈りをしたいものです。第二に、アブラハムの祈りは長い祈りでした。アブラハムはまだ主の前に立っていた。主の前を離れるわけにはいかなかったのです。確信が与えられるまでアブラハムはこのことにおいて、この祈りにおいては神様からの確かな確信を、答えをいただくまでは離れるわけにはいかない。私たちも人生の中でしばしばこのことにおいては神様の答えが、確信が来るまでは祈り続けよう。そのような時があるはずです。私たちはそのような時、本当に主の前に祈り続け、主からの答えが来るまで祈り続けるような、そんな祈りでになりたいものです。第三に、アブラハムの祈りはへりくだった祈りです。27節。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。アブラハムは自分を塵や灰に過ぎない。神様に近づけば近づくほど、私たちは自分の価値のなさに気づくのです。自分が塵灰に過ぎない。そんな自分に気づくのです。第4番目に、アブラハムの祈りは信仰の祈りでした。彼は神様に祈りをするとき、自分のうちには何の祈りの根拠もないことを知っていました。神様に祈れるような自分でないことを彼はよく知っていました。 しかし彼はどうして祈ることができたんですか？神様のご性質に根拠を置いて祈ったのです。23節から読んでいます。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか？正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか？まあ神様のご性質を握りしめて、神様あなたはこういうお方でしょう、だったらこうすべきではないですかとですね、なんて祈りでしょう。でも彼は信仰の祈りとしてそれを捧げているのです。私たちはしばしば、神様私はこれだけ熱心にあなたに仕えてきましたのに、どうしてこんなむごいことをするんですか、私はこれだけあなたを信じ続けてきましたのに、どうしてこんなことが起こるんですかと自分に根拠を置いて祈りをしようとしますが、それは虚しいことです。私たちはどこまで行っても塵灰に過ぎない。しかし祈るとき、神様のご性質に、またひいては神様のご性質を土台として出来上がっている神様の約束を握りしめて、あなたはこの約束をくださったではありませんか、どうぞその約束を実現してくださいと祈る、これは信仰の祈りです。ぜひそのような祈り手にさせていただきましょう。主の正しさと主の憐れみに訴えて彼は祈るのです。第五に、彼の祈りは必要な祈りです。最初に50人と言って、ちょっと心の中で心配になったんです。50人いなかったらどうしよう。5人かけてもどうですか？45人のために。40人だったら40人のために。30人だったら30人のために。20人だったら20人のために。10人だったら10人のためにソドムとゴモラを滅ぼす前、6度にわたって要求しているのです。繰り返しているのです。これはただパッパッパッパとこう祈ったんじゃなくして、本当に長い時間の祈りの中で、うめき苦しむような祈りの中で、やっと10人のところまでおまけしてもらったわけです。皆さん、アブラハムが10人のところでやめたんです。神様、まだ聞く余地はあったんです。でも、アブラハムは10人のところで、もう32節見てわかるように、彼はまた言った、主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。これを最後にしてしまったんですね。もしも、アブラハムが祈りを続けて、7度目の要求。もしも、ソドムとゴモラに、一人、正しいものがいたらと、もし要求していたらどうなったと思います？おい、アブラハムよ、いくらなんでもそれは馬が良すぎる、一人はひどいよと言ったでしょうか？いいえ、もしもアブラハムが一人と言っていたら、神様はよろしい、その一人のためにソドムとゴモラを滅ぼすまいと答えられたに違いないのです。ヘレミヤ書の5章の1節にこうあります。この6番目のところ書き出してありますが、エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい、その広場で探して、誰か抗議を行い真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう。そうなんです。一人でも抗議を行い真実を求める者を見つけたら、エルサレムは許される、ソドムゴモラは許されたに違いないのです。しかし実際はどうだったでしょう？もしも一人とアブラハムが言っていたとしても、残念ながら神様の目には、現実には一人の正しい者もいないというのが事実なのです。ローマ人への手紙の3章の10節、義人はいない、一人もいない。皆さん、もしも神様がこの世界を正しいものがいたら滅ぼさないということでしたら、この世界の終わりはとっくに来ていました。この世界には神様の目の前に 正しいもの、義人は一人もいない。それが真実なのです。しかし、なぜこの世界が滅ぼされないでいるんですか？まだ神様の忍耐をこの世界は受けているんですか？それはただ一つの理由です。2000年前にイエス・キリストが十字架の上で私たちのために身代わりとなって死んでくださったゆえに、この世界は未だに許され神様の忍耐を受けているのです。そしてイエス・キリストの十字架と復活によってそれを信じる者が義人とされるという、そのことのゆえに今や信仰による義人によってこの世界は支えられていることを私たちは知らねばならないのです。アブラハムは主の前に立ち続けて取りなしの祈りをしました。この取りなしの祈りという言葉は身代わりの祈りという意味です。ソドムとゴムラに住んでいる人々、またソドムに住んでいるロトとその家族は自分たちの身に今迫っている恐るべき神の裁きを全く知りませんでした。しかし、それを知ったアブラハムは、一人主の前で苦闘したのです。ソドムとゴモラの人々に代わって、ロトとその家族に代わって、アブラハムが一人神様の前で苦闘の祈りをしたのです。アブラハムの祈りの言葉を見ると、彼がどれだけ苦しんでいるかがよくわかります。その裁きの大きさにアブラハム自身が痛み、身もだえし、苦しみながら必死で主に訴え、主にすがりついているのです。取りなしの祈り、身代わりの祈り、聖書の中にもそのような取りなしの祈りというのの例をいくつか見ることができます。例えばモーセです。モーセはシナイ山に登って、神様と長い間語り合い、そして神様から律法をいただいて、山から降りてきました。なんと40日経っていたのです。モーセの帰りが遅いので、民はモーセは山の上で死んでしまった。じゃあ、私たちの神様を作ろうと言って、金で格子を作って、それを神様として拝んでお祭り騒ぎをしているところに、モーセが降りてきたのです。モーセは怒り狂って、神様から受けてきた律法の実戒のその板を、石の板を打ち破って、神様の怒りがお前たちの上に下る。しかし、私があなた方のために取りなしの祈りをすると言ってですね、彼は祈り始めるのです。出エジプト記の32章のところで、こんな祈りをモーセはするのです。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。すごい祈りです。彼らを許してやってください。もしもそれがならないのでしたら、どうぞ私を、あなたの命の書から抹殺してください。私に滅びをください。その死に免じて彼らを許してやってくださいと、取りなしの祈りをしているのです。すごい祈りです。ダニエルも九章のところでそのような祈りをしますし、またパウロもローマ書の九章のところでそのような祈りをしています。私の心には絶えざる悲しみがある。私の同胞が救われるためだったら、私は呪われても構わない。神様は、神様から捨てられてもいいですと、パオロも祈るのです。すごいなぁと思いますけど、しかし、私たちも、取りなしの祈り手として、召されていることをぜひ覚えましょう。他の人のために、祈る、取りなしの祈りをする。それは決して今見たように楽な奉仕ではありません。他の人のために祈る。自分のためにだったらいくらでも祈れる私たちが、他の人のために祈るっていうことはとても苦痛なんですね。とても難しいことです。とても疲れることです。時間が取られることです。しかし、 神様は取りなしの祈り手を求めておられるのです。特に教会の大切な大切なエンジンルームと呼ばれる祈り会、この祈り会に、昼の祈り会、夜の祈り会に祈り手たちが集まって時間を捧げ、一日の働きを終えて疲れ切っているのに、また集まって労力を捧げ、自分を捧げて、毎週熱心な祈りが捧げられています。教会は、本当に隠れたところで一人一人祈る祈り、また共に心を合わせて祈る祈りによって、実は支えられ動かされていることをぜひ覚えましょう。そして神様は、このような祈り手をさらに教会の中に探し求めているのです。教会は様々な方法で人々に働きかけ、様々な計画を立て、行事を行い、また人々に声をかけていきます。しかし、何よりも大切なのは、人々の見えないところで、隠れたところで取りなしの祈りをする人たち、祈りの群れなのです。もしも、この祈りがなかったら、なすすべての技は肉の技にされてしまうのです。肉の働きになってしまうのです。実は祈りこそが神様の御手を動かし、驚くべき主の御業を、主の栄光を表すのです。実際、アブラハムの祈りはどうなったでしょうか？聞かれたでしょうか？残念ながら、ソドムとゴモラには十人の正しい者はいませんでした。ソドムとゴモラは火によって滅ぼされてしまったのです。アブラハムの祈りは無益になったでしょうか？ちょっと予告編ですけれども、19章の29節をご覧ください。19-29。こうして、神が定地の町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。なんと、神はアブラハムを覚え、アブラハムの祈りを覚えて、アブラハムが求めなかったのに、アブラハムが、本当の祈りに、どれだけ支えられていることでしょうか。私たちは天国に行った時に、この地上とは価値観がまるで違うことに驚くでしょう。そして、この地上での多くのことが、実は天国にまでつながる多くの良きことが祈りによってなされていたのだということを、きっと天国で知るでしょう。そして天国には後悔ということはないと思うんですけど、天国に行った時に、ああ、もっと祈っておくんだったと言うんではないでしょうか。多くの祈りによって私たちは実は今支えられているのです。そしてそれ以上に、イエス様の祈りによって今支えられていることをぜひ覚えましょう。皆さん、イエス・キリストは2000年前十字架の上で私たちのために取りなしの祈りをしてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですから、私の死に免じて彼らをお許しくださいと取りなしをされました。そのイエス・キリストは、今何をなさっているんですか？イエス・キリストは天に上げられて、父なる神の右の座に座して、私たちに憐れみ深い、同情深い大祭司として、父なる神様の御座の右で、私たちのために日夜取りなしておられるのです。誰のために？私たちのために取りなしておられる。ローマ書の8章の34節、この2箇所だけ大切ですので一緒に開いて確認してから終わりましょう。ローマ書の8章34節、ローマ8の34、277ページ。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方である、キリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ヘブル書7章25節、新約聖書796ページ。ヘブル書の7章24から読んでいます。しかし、キリストは、永遠に存在されるのであって、 変わることのない祭司の務めを持っておられます。従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。皆さん、私たちは多くの兄弟姉妹の祈りによって支えられ、そして天上で父なる神様のイエス様の取りなしの祈りによって、実は私たちは今日も生かされ、今日も恵まれ、今日も命あるわけです。そのように取りなしの祈りによって支えられている私たちもまた、そのような祈りをする者として召されていることを覚えましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。